呼吸するお寺お店が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そしてまた新たに何かに挑戦して生きている、そんな人の生き方、働き方、あるいは、一部では死に方なども、明らかにしていきたい、そんな思いからこのインターネットラジオ番組を2011年4月から、取り組んでおります。この収録は2011年10月6日に行っております。実は今日の、朝ですね、アップル社のスティーブ・ジョブズという創業者の方が亡くなられまして、大変悲しい思いに暮れているのですが、そんな中今日はですね、そういう喪失の悲しみを、総じてグリーフなどと呼ばれるわけでして、そのグリーフというものを、扱っていらっしゃる宮原俊也さんにお越しいただきました。宮原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大きなテーマはグリーフのための時と、名付けておりまして、少し耳で聞く印象と文字にする印象が違うかもしれませんが、グリーフのための時というテーマで、4回にわたってお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
宮原さん、このグリーフというのは何かという話だけで多分2時間ぐらい喋れてしまうと思うんですが、宮原さん、紹介の仕方をどう紹介するのがいいのかなと思ってるんですが、グリーフタイム主催というふうに、主催の際はちょっと難しい字ですね、催してる、まあ、いわば、なんていうんでしょう、元締めみたいな言い方でしょうか、グリーフタイム主催というふうに、肩書きはご紹介をさせていただこうと思っているのですが、このグリーフタイムという取り組み、宮原さんが始められたわけですよね。
あ、はい、岡久さんっていう方と一緒に始めたんですけども、はい、
2011年の6月にこれも収録をすでにさせていただいている岡久照美さん、岡久さんはリブオンという団体の代表でいらっしゃるのですが、岡久さんと一緒に2009年の9月からこの今収録をしております大手院という場でですね、グリーフタイムと名付けられた場を運営、企画そして運営をされています。ちょっと宮原さんに自己紹介がてらですね、このグリーフタイムというものを始めたわけというかですね、このきっかけ、それをちょっとまとまったお話いただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
わかりました。ちょっと自己紹介から、はい、今教育機関で相談員をずっとしてるんですけども、グリーフタイムは2ヶ月に1回大手院さんの方でやらさせてもらってます。グリーフタイムを始めたきっかけは、企画してる企画期間がものすごく長くて、グリーフっていうことを勉強し始めて、でその時に集まった仲間がいて、その仲間と一緒に、考え出して、で企画というか考えてる時が多分 2,3 年ぐらいあったんですね。
で構想 2,3 年、なんか映画みたいですよね。
構想 2,3 年ずっとやりたいなというふうに思っていて、でそれを岡久さんの方に話したところ、あ、それだったら大手院さんでやったらいいんじゃないっていうことで、岡久さんにちょっと話をして、で、秋田住職に話させていただいて、でやらさせていただくことになったという流れがあります。
これ 2,3 年は何がこうそんだけいろいろこう悶々と考えさせられたんですか。
あ、そうですね。また後で話すかもしれないんですけれども、ちょっと場の自由さというか、場がしっかり決まってるようで決まってない。あんまり今までにない場所だと思うので、それでこれはやっても大丈夫かと、危険ではないのかっていうところをまず最初はよく考えていて、それをちょっと専門家の専門家というずっとグリーフのことやってる先生に聞いたりなどして、ずっと構想してたんですけども、まあ、結局はなかなか実行に移すのに腰が上がらなかったっていうところが大きいですね。
この教育機関でのその専門の仕事っていうのはどんなお仕事をされてらっしゃるんですか。
教育機関では、不登校のお子さんとか、あと発達に遅れのあるお子さんの相談、はい、親子の相談を受けています、で学校に楽しく通うようにとか、そういうことを考えながら。
なるほど、
はい、
臨床心理士でいらっしゃる、
ね、あ、はい、臨床心理士です。
スクールカウンセラーってやつ、
スクールカウンセラーもやってます。
もやっている、
はい、
なるほど。まあ、そういう中でグリーフタイム、この名前はまずすぐ決まったんですかね。
グリーフタイムという名前はすぐに決まりました、
すぐに決まって構想が長い
構想が長い、はい 構想を考えるときに一番最初出たのが、公園でグリーフタイムをしようってやつなんですよ。でグリーフタイムっていう名前はグリーフにのための時間みたいな、それでグリーフタイムっていうのを単純に名付けたんですけども、最初は公園にスッと来てグリーフの時間を過ごして、でそれで帰ってもらうっていうのを、あの公園ってあの外にある公園、でそこでやってもらうっていうことをずっと考えてて、そうですね、それをずっと考えてましたね。
公園ってどんな公園っていうなんかイメージはみんな共有できてたんですか？
あの一応絵にして、あの割と狭い公園でよかったです。
狭い公園
はい、あんま広くなくてそこの片隅でできないかなとか、まあ、それはちょっと潰れましたけどあまりに無理っていうことで。
それは何が難しいなと思いましたか？
最初考えていた時は、枠がねないんですよ公園、誰にでも聞かれるかもしれないっていう、その枠のなさがいいんじゃないかっていうことを考えてたんですけども、ちょっとあまりに枠がなさすぎて、こちらもちょっと自己に移せないとか、あと公園を勝手にそんな風に使っていいのかとか、いろいろ話が出て。
なるほど。はい。あ、その時はその公園っていうのは使用許可をもらうんじゃなくても、ジャックしていく感じ。
ジャックしようかなと思ってました。
ちなみにその企画そのものを、議論してる仲間は何人ぐらいで仲間がいたんですかね。
その時4人の仲間で話していて、これもうグリーフの勉強で出会った4人の仲間なんですけども、
グリーフを勉強する機会というのはどういうところにあるんですか？そもそもグリーフとは何かっていうのがちょっと一旦、紐解かないとその先に進めない気もしてきましたが、
はい、
グリーフを勉強するっていうのはどんな人から、何をどのように学ぶんですかね。
はい、グリーフは簡単に言うと、大切な人とか物をなくすことによる反応とか、あとあのプロセス、その後のプロセスのこと、まあ、その前も含まれるんですけども、なくす前と後含んだプロセスのことをグリーフというんですけども、勉強するきっかけはいろいろあって、例えば僕はあの終末期医療から、家族の方が、患者さんをなくすっていうことを予期した時からグリーフが始まるっていうことを文献で読んで、それで、文献で読んでそれがグリーフっていうことを勉強するところないかっていうことを調べて福岡に行って勉強してきたんですね。
福岡に
行って、
今は宮原さん奈良にお住まい。
今奈良に住んでます。
大阪でお仕事をして福岡に行くって
、福岡、
すごいこう飛び方です。
そう
フットワークがないというのが
はい、でもあの一応あのワークショップという形なので、年に1回やっていて3日間学ぶとか、そういう勉強会。
なるほど。
でそれが初級中級上級、で勉強されている方は看護師さんが多いですね。看護師さんはあのご家族が患者さんを亡くすとか、あとあの、骨折とかいろんなあの亡くすっていうことを経験している方が多いので、看護師さんがその勉強会は圧倒的に多かったです。
なるほど。
でグリーフのことで僕が出会ったのも一番最初看護師さんと出会って、その看護師さんの仲間も一緒に考えていきました。
だいたい今日本の死亡場所っていうのが人口動態調査っていうのがあってですね、国の統計なんですけど、それによると8割5分ぐらいが自宅以外で亡くなっている、ですから、まあ、その大半が実は病院というふうなデータがあるんですけども、病院で亡くなるってことは最後家族が立ち会えない場合がある。そういう時には看護師がやっぱり遺族の一人のようなものになるということを、私以前京都の桂病院というところで看護師をされている方から伺ったことがあってですね、私はそういう意味で、まあ、看護師もまた遺族の一人であるというふうな時に、そういう悲しみのただ中に身を置くことがある。いくらプロフェッショナルだと言われても、仕事と割り切ってもやはりそれは元気なお姿を想像すると悲しい、そういうことは あるんだなと思って、その時の話をもう今、宮原さんの話から思い浮かんだのですが、これ今手元にですね、2009年10月24日の朝日新聞の夕刊の記事があるんですね、で、そこの冒頭にもですね、こんな表現が書かれています。大切な人や物を失った人と向き合わず、助言せず、ただ共に過ごす。遺族らを支援するグリーフケアが注目される中、一風変わった取り組みを20代の男女が始めた。死別や離婚、 失業などに直面した人に自分で心を掘り下げていく場所と時間を提供する。二人はこれをグリーフタイムと名付けた。この二人というのが先ほどお話にあった、宮原さんとそして岡久さんなんですよね。
はい、
今の、宮原さんのお話にあったこの大切な人や物を失った反応やプロセス、まあ、この反応っていうのはすぐ出ないものですよね。
はい、
でこのプロセスっていうのはもう大体パターンがあるものなんですよ。
プロセスもパターンがないっていうことをグリーフでは言っているというか、
なるほど、
はい、
そういう、まあ、いわば多様性もあって 2,3 年なかなかこう動きが取りにくかったというか一歩が踏み出せなかったんですかね。
はい、はい、
公演でやるのがちょっと難しいなという次の一手は何がありましたか。
次の一手はお寺でやりたいっていうのは大手院さんの話が出る前から出てたんですね。あ、思い出しました。
ほう、
高野山に行ったんですよ。
高野山に、
ほう、高野山に行った時に、はい、高野山で講演会がスピリチュアルの講演会があって、そのスピリチュアルの講演会僕あんまり聞いてなかったんですけどもその時にいろいろこうボンボンと考えてた時に、はい、あ、お寺っていうのは地域にどこでもあるし、うん、あの場すごくたくさんあるっていうこととなんか雰囲気もいいんじゃないかと、
うん、
あんまりお寺のこと詳しくないんですけども、うん、それで思ってお寺っていうアイデアが出てきました、
うん。高野さんはあのスピリチュアルケアというものを大変熱心に取り組んで、いらっしゃってですね、まあ、どうしてもこのスピリチュアルっていうとなんか怪しいとかですね、いろいろビジネスにつながっていってしまうということで今魂のケアというふうに呼ぼうとか、うん、いろいろ呼び名を工夫しながら、カタカナ言葉をいかに使わないかって言っても魂のケアのケアは残ったりするんですけど、まあ、あのそれは半分冗談みたいな話なんですが、しかし実際その魂というものですね、それぞれが、いかにして、生きていくのかっていう時にやはり大切な人そして大切なものを亡くなった時なくした時に、その反応、さらにはその後の、動き変化というのは、固まった一つのパターンに収まるものではない、まあ、これが、やはり機械ではなく人だからっていうところがあると思うんですが、そして、公園の次お寺がいいんじゃないかっていうふうに思って、それがどれぐらいなんですかね、その企画期間の長さのステージでいくと。まだ第一ステージぐらいですか。
いや、これもう半年ぐらい
半年ぐらい
悶々と悩んでた時期が長いくて、お寺っていう考えで、あ、1年ぐらいですね、うん、お寺っていう考え
で大体その悩んでる時期をいくつかのステージに分けると第何ステージぐらいまでありそうですか。
第3ステージぐらい。
第3ステージ。第1ステージは
公演。
公演
で第2ステージは、はい、どうしようみたいな、
どうしよう
どうにか殺したいけどどうしようっていう、うん、で第3ステージお寺っていう話が出てからもう割と形が作りやすかったですね。
で実際その、先ほども新聞記事ですね、朝日新聞2009年10月24日の夕刊の記事を、少し読ませていただきましたが、
はい、
これ助言せずただ共に過ごす場っていうふうに紹介されてるんですけども、これはなんか何でしょう、宮原さんが臨床心理士という専門家でもあったりすることをどうしても先入観として思ってしまうとすごい意外な印象があるんですね、
はい、
なんか割と専門家ですから知識もあり、だからこそそこに来る方々にこう寄り添ってで、何かこう向き合ってですね、何かそのいやこうですよとかっていうふうに助言をしたくなるんじゃないかと思ったりもするんですが、あえて助言せずただ共に過ごす、この工夫は最初からこうこれでいこうっていう、こう確信があったんですかね。
こう、あ、そうですね、この時そうですね、このまま最初からありました。助言しないでいこうっていうのは、ね、グリーフのことをよく勉強していくと大体あの下に底辺にあるところというか根本にあるところは割と同じだったりして、まあ感情そのまま受け入れようとか、あとあのそのプロセスをいろんなプロセスがある、人それぞれなんだよっていうところ、そこっていうのは割と根本でずっとあるんですね。で助言しないでおこうって言ったのは、なんかそのグリーフの根本に触れると助言っていう必要なのかなっていうのはすごくずっと最初の頃感じてて、
はい、
でもちろんそのすごく辛くなっていて、例えば病院が必要とか カウンセリングが必要ってなってくると助言せずっていうことは難しいんですけども、ただこのグリーフタイムっていう場所はそういう場所ではないっていうのが一つあって、ただただグリーフっていう時間をよりよく過ごしてほしいっていう考えだったので、
はい、
それでも助言は別にいらないんじゃないかっていうのは最初からそれはありました。
うん、来る方々はどうなんですか、分かってきてるんですか、ね、
来る方々は分かってない方
どう、それはまあいわばすごい嫌な言い方をすると、ニーズとシーズが合ってないわけですよね、
はい、
こうなんかどちらかというと、まあ、変な話ですが癒されたいっていう時に、いやこういう場であれば専門家がいて何かきっとやってくれるんじゃないかっていうふうに思ったりすると肩透かしですよね、
はいはいはい、
そういう時はどうなんですか、これも小さなグリーフなんですかね
グリーフとはグリーフかもしれないですね
実際その、まあ、何か大切な人物を失ったただ中にいる方がグリーフタイムという場に来て、その喪失感を何とかしたい、そこでは宮原さんがいるんですけど、あとスタッフの方もいるんですけど助言もされない、
はい、
ただ共に過ごす、
はい、
どういうふうにその場にいざなっていくんですか、その場のそのもののやはりなんて言うんでしょうね、こう空気というんでしょうか、そこでなんとなくこう馴染んでいくのかもしれませんけど、
はい、
まずこうちょっとリハーサルじゃないや、まずその場を少しこう再現をしてみると、
はい、
どんな感じですか、まあ、私が今こう来たとしますよね、
はいはいはい、
この場にこんにちは
こんにちはって最終のグリーフタイム
ですか、ここ、
あ、そうです、そうです、
すいません、あのグリーフタイムというのをやってると思って来たんですけど、
はい、じゃあちょっと500円いただいていいですか、
500円、はい、わかりました、500円ですね、
はい、
こう、
はい、
財布とかから出してい
ただいて、
はい、500円ですと、
はい、でちょっとあそこの机のところちょっと椅子に座って、
はい、
ちょっと待ってていただいていいですかって、
わかりました、
はい、で待っててもらうじゃないですか、
はい、お待ちますよね、
一つこう、
は
い、
ええ、
このグリーフタイムを進めるための冊子みたいなのがあるので、
なるほど、
それをこう出していって、
ええ、
ちょっとこれを読んでください、
なるほど、ね、
この通りに進めてください、でその冊子の中もそのまま続けていただくんですけども、
うんうん、
まずホワイトボードにグリーフについての説明が書いてあるんですね、
はい、
でグリーフについて説明がバーって書いてあって、うん、注意事項とか、
うん、
あまり話さないでくださいとか、
うんうん、
携帯使わないでくださいとか、うんうん、一番最後にあなたとあなたの大切な人にとっていい時間になりますようにって書いてあって、
でこの時最初注意事項の最後に何かそういう呼びかけの文があるん
です、ね、
文があるいい導入の仕方ですねカラーズが書いてあって最後にじゃあ皆さん楽しい空の旅を快適な空の旅をみたいな感じです、
はい、
余計なことを言ってしまいました、はい、
で1ページ目開いた時に書いてあることは、はい、まず緊張してると思いますと、
うん、
で今の緊張を点数に合わせ点数にしてくださいっていうのを点数にしてもらうんですけど、うん、でまずそこで落ち着けるように3つぐらい方法書いてあるんですね、
はい、
ホワイトボードを見てゆっくりする、
はい、
机に置いてある本を見るとか、あと呼吸法についても書いてあるので、
は
い、呼吸の仕方でちょっとリラックスできるという呼吸法が書いてあるので、はい、そんなのちょっとチャレンジしても見てもいいですよ、で落ち着いたら自分のタイミングで始めてくださいっていうのが書いてあって、
うん、
でその後にグリーフカラーという折り紙を使ってグリーフを表現する、
はい、
これが枠が小さいので、
はい、
割と やりやすいんですね、
うん、
でそれやってもらってグリーフその大切な人を考えるっていうモードになってもらって、
ね、
であとはメニューから選んでもらうんですけども、
うん、
その後に手紙を書くとか、粘土でリラックスするところを作るとか、大切な人にプレゼントを作るとか、自分に合ったものをやってもらって、
うん、
で最後に、まあ、なんか感想書きたいことは感想を書いてもらって、うん、で一番最後が重要なんですけど、
はい、
パンフレットをちゃんと見てもらうっていうのが一番最後にあって、一番最後のところにパンフレットが挟まってるんですね、
はい、
でそのパンフレットにこのグリーフタイムを過ごす意味とか、
うん、
あと反応は人それぞれとか、
うん、
プロセスは人それぞれとかそういうのが書いてあって、うん、最後にちょっと知識的なアドバイスは少し、
うん、そのまま変えらんない、やって終わりにせずに、で、まあ、いわばそういうふうな何人か来る場だとなんか最後に感想を言い合って、
はい、
シェアリングだとか言ってですね、
はい、
共有しようって言って終わるんですけど、はいはい、そうじゃなくそれぞれにもう一度なんか怒りっていうのは船の怒りですね、あれをこうずっと沈めていくかのように、はい、こう怒る方の怒りじゃなくて怒りを沈めるっていうのはなんかそっち側になってしまうかもしれませんが、船の怒りを沈めていくようにゆっくりこう もう一度日常の私に戻っていくような感じ、その時の、沈め方として、まあ、まさにこう静かにこう沈めていく、
はい、
だからそういうことをパンフレットを見て、少し知識も入れて経験と知識がこ うまく、
あ、そうです、
体験と知識がこう混ざり合うようにするっていう、はい、そういうことなんですね、
はい、でもちろん、場所に合わない方は、ね、いるんですね、
ほう、
やっぱりあの共有したいとか、うん、
喋りたいとか、
なんとか喋りたいとか、助言をしてほしいっていう方がいるんですけど、はい、あんまりちょっとその方々には関われてないんですね。
うん、
あの、ちょっと、自分でできる範囲をだいぶ絞ってやってるんですね、これ。
対象を自分でというのは宮原さんがってことなんですね。は
い、そうですね。はい、からそこにちょっとそぐわない方は別のところに行っていただくっていうのは、うん、ちょっとあの乱暴で、ちょっと、なんていうんですかね、親切心がないような感じなんですけども、うん、ただちょっとその辺は専門家としてっていうのもあって、うん、広げすぎない、できることをやるっていうのは一応大切にはしています、うん、
そういう時には一番最初にお伝えするのですか？
はい、一番最初にあの、だいたい質問されるので、あのこの場って共有する場じゃないんですかって言われるので、そういうのはあまりしないところになってますっていうの
は。ちなみにそういう時にこう紹介するいくつか先っていうのはもう宮原さんはお持ちでいらっしゃる？
あまりないですね。パソコンでこのキーワードを入れて調べてくださいとか、
はい、あの参考までにお伺いできると、どういうふうなキーワードでこう探ると宮原さん以外の場所に行くんですか？
ですね、大体でグリーフケアって入れたら最近出てくるんですね。
なるほど。
でグリーフケアって入れた時何番目かに、そのグリーフケアをしている期間とかが出てくるので、うん、すぐに遺族会と、遺族会、そうですね、分かち合いの会とか調べることができます、
うん、なるほど。そのつまりケアという個人と個人が向き合っていくようなところではなく、むしろ個人が個人そのものに、私にもう一度向き合うような、そういう鏡のような時間なんですかね、この宮原さんが提供している場というのは。
はい、
そういう中において、じゃあ逆にですけども、その場に来られた方々の反応というのはどういう反応ですか？一旦ワークをして、まあ、ワークと言っていいんですかね、そういうふうないくつかの、まあ、グリーフカラーと呼ばれるその折り紙を使ったものであったり、あるいは手紙を書いてみる、あるいは粘土で何かを作る、まあ、ただただゆっくり過ごす人もいらっしゃるのかもしれませんし、いくつかそうして宮原さんが用意されるものをされて、最後パンフレットを見てもう一度日常に戻っていくための、まあ、体験経験知識の融合をしていく中で、
はい、
なんかこういう反応とかこういう感想が出てくるっていうのはありますか？それも人それぞれですか？
人それぞれですね。あの、うん、ずっと本見て泣いてらっしゃる方もいますし、うん、割とワークに没頭してやる方もいらっしゃるんですけども、うんうん、やっていただいた方の感想は、こういう時間がまた持てたらなと思いますとか、うん、そういうのありますね。
こう2009年の9月からされて、
はい、
一番こう頻繁に来る方でどれぐらいですか？
一番頻繁に来る方で2ヶ月に、あ、違う、2回に1回ぐらいですね。
はあ、で、当然1回だけ来るっていう方と、1回しかもう二度と行かへんぞっていう方もいらっしゃるのかもしれません。
いらっしゃいます。
でそのどうなんでしょう、来るっていうことは、まあ、その場に、まあ、ネガティブに捉えればあの依存しているとかそういうことで捉えられるのかもしれませんし、1回しか来ない人はもうその1回でなんか整理がついたっていうふうな言い方もできるかもしれませんが、私ね、まあ、変な天の弱なところもあって、なんかそれ反転してるんじゃないかなと。一回で済ませてしまっているというふうに捉えられるかもしれませんし、毎回来る人はそれが一つのリズムとかですね、ペースになっている。ある人を思い起こす大切な時間として、そのグリーフタイムという場が、ある意味こう波のようにやってくる、うん、そういう寄せる波のようにね、あの人、あるいはあのもの、あの出来事などをきちんとこう向き合わなければ逃げちゃダメだっていうような感じで、扱っているというふうに捉えられるのかもしれないなと思っていて、
はい、
そのあたりの何でしょう、こう、まあそれぞれだと言われればそれまでなんですが、なんか宮原さんの主催者の立場から見ていて、そのグリーフタイムに頻繁に来る方、はい、1回しか来ない方のなんかそういう傾向で特徴的なものっていうのはありますか？
難しいですね、うん、あんまり継続ってそんなに多くないので、うん、 まあ、ちょっと1回で終わった方のその後の感想って、ね、聞けないんですけども、ね、1回で終わる方に対して、うん、こうだったらいいなっていう思いはあって、うん、そのグリーフタイムっていう時間を過ごすっていうことで、グリーフタイムって言ったら日常でもすごくたくさんあるっていうのは、この場所じゃなくても、グリーフタイムって名付けようと思ったらすごくたくさんあることだと思うんですね。だからそういう時間をもし大切に過ごしてくださってたらすごく嬉しいなっていうのは、一回来てくださった方に思っていて、で、よく来てくださる方に思うのは、グリーフの過ごし方がすごく上手やなっていうことはすごく思いますね。日常の中で大変なこともあって、苦しかったこともあるっていうことなんですけど、ここで表現する機会を持って、また日常にやっていくということで、それはまたそれで嬉しいなと思ってるんですけども、あんまり依存性とかそんなに考えてはいないですね。
なるほど。これグリーフタイムの特徴は、これ奇数月の、第4土曜日の午後ですよね。
あ、午後です。はい。
で、これ受付時間は一応締め切りがあるんですけど、その間はいつでも来ていいっていう。あ、何時から始めるじゃなく、それぞれのタイミングで来ていいっていう。そこは面白いなと思ってるのですが、それはなんか工夫があるんですかね。はい、
そうですね。
2時から。
2時から。2時から、はい、3時半まで受付なので、その間だったらいつでも来ていいですよ。はい、あと予約はいりませんっていうのになってるんですね。うん、これは僕が始めるときにこれは絶対外したくないなと思ってたのは、もうこれはもう自分自身の感覚なんですけど、感覚で自分自身がグリーフに入るときに思ってて、なんか会社帰りにふと、僕お母さん亡くしてるのお母さんのことを思って、はい、悲しくなったりした時にこのまま家に帰りたくないなと思うことがあったんですね、でその時に少しゆっくりして過ごせる場所があったらいいなと思ってたので、あんまりその予約をして ここに来るんだっていうふうに思わずに予約をしない、その時その気分だったら来てほしいっていうので、あんまりその予約をするとか時間を決めるっていうことはないようにはなくしたいなっていうのは思ってます。
なるほど。今少し出ましたが、宮原さん、お母さんを亡くされたという、はい、まさに喪失感をお持ちの中でこういうグリーフタイムというものへの関心があった。
あ、そうです。
この話を次の、回でぜひお伺いできればと思いますので、一旦このグリーフタイムというものを始められた、そして始めていった中でこんなふうな取り組みをしていますよ、第1回目はグリーフタイムとはということで、いくつかお話を伺いました。まだまだそのグリーフというものについて、深めたいなと思うところなんですが、いかがでしょう。グリーフタイム、あるいはグリーフタイムにまつわるいろんな内容を、もう少し、何か、本、映画、まあ、いろいろ、学ぶ、知るきっかけがあると思うんですけど、あるいはこういう講演会がこんなところでやってますよ、講習会がありますよ、なんかそういうふうな、ご紹介をいただければなと思うんですが、どんなものがありますかね。
ですね、僕は村上春樹さんのノルウェーの森を読んだときに、
はい、
と言っても割と最近なんですけど、最近読んで、まあ、2年前ぐらいに読んだんですけど、はい、終わり方がね、これはグリーフだなと思って、あの本は面白かったですね。で、これがすごく売れたっていうことに、なんか人間の力強さというか、これが売れるっていうのは、人っていうのはすごいなっていうのも感じたので、あれがいいんじゃないかな、あればいいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。これはグリーフだっていうのは、グリーフってどちらかというと、まあ、意味嫌うまでいきませんけど、あんまりその、ポジティブに使われることないような気がするんですね。まあ、別にポジティブでね、もうネガティブでも、今の話を聞いていて、なんか意外だなと思ったのは、グリーフっていうとどちらかというと、あんまりよくは使われない、これがグリーフだっていうふうな、なんかそういう、こう、発見のようにですね、こう、わかったっていうような感じでは扱われないなっていう印象があったんですね。そしてグリーフのただ中にある、だから何とかしなければとか、グリーフがあるから何とか、それをこうしていこうっていうような、それをうまく引き取るとか、まあ、まさに喪失感なんていうものには悲しみに暮れているとかですね、そんな表現があるんですが、これがグリーフだっていうふうに思った、その、なんか、わかったっていう宮原さんの、思いっていうのは、まあ、これ読まれる方も、読んでない方が読まれると、確信に触れてしまうところもあると思うんですが、どういうところにあったんですかね。
あの本、 すごく大切な人を亡くす物語、うんうん、そこからのなんか再生というか、うん、でも最終的に再生じゃないと思うんですけど、再生と言ったら再生なのかもしれないですけど、うん、最後終わる場面が電話ボックスの中で、うん、あの僕は一人なんだみたいな感じの終わり方ですよね、うんうん、その終わり方がね、
うん、
こう、あ、そっか、こういう風に終わるっていうのは、うん、これはグリーフだなと思って、うん、なんて言ったらいいんですかね。難しい。
今これはグリーフだっていうのはそれでいいんだとかそういう意味ですか、それとも、あ、これこそがなんかあの素直な感覚とか感情なんだとか、
あ、
それでいいんだとか、そういう感じなんですかね。
そんな感じですかね。それこそ素直な感覚だなっていう感じでした、
うん、
はい。
ノルウェーの森、村上春樹さんの、 あの小説ですが、ぜひ、皆さんお手にしていただければなと思います。グリーフのための時と題して、お話を伺っている宮原俊也さんのロストチャレンジ、聞き手は大手インテラマッチクラブの山口が、担当させていただきました。宮原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。